マルコによる福音書第4章の13節から20節。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者はこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために患難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。また、他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を塞いで実らない。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのである。以上です。昨日、九州教区の総会が2日間にわたってですね、行われましてですね、うちの、2人の代議員さんと内村先生と一緒に行ってきました。もうなんか感想というかですね、何なんでしょうねっていうんですね。そう、何なんでしょうね。自分が言うのはいけません。自由議員で言うのはいけませんけど、何の意見もなく、何の質問もなくですね。淡々とですね、終わってしまった。昔はこうじゃなかったよなっていうですね、まあ、いろいろな特徴ある先生たちがたくさんいてですね、上議員を突き上げてですね、まあ、上議員の先生は泣きながらですね、報告とかですね、答弁されてたなというですね、そういうのをですね、思ってみると、これなんだろうなというですね。で、まあ、いいことだと思うんです。何の、質問も意見もですね、何もないっていうのはですね、でもそれだけ皆さんがですね、無関心だということかもしれないなと思ってですね、まあ危機的な状況なのかなと思いながら、その会に僕はですね、出ておりましたですね。で、まあ何が危機的かっていうとですね、そのやってることだけじゃなくてですね、もっとちゃんとしようよというですね、本当そう思いました。礼拝一つ一つにとってもですね、ルーテル教会にはですね、ちゃんとしたですね、朝夕の式文があるじゃないっつって、で礼拝のですね、こともですね、これとこれとこれは絶対抜かしちゃいけないってものがあるじゃないって。でもですね、全くそういうのは無視されてですね、これって礼拝なのかなと思うことがあったりですね、いやもうちょっとちゃんとしようよっていうですね、なんかそういう気がですね、なりました。だからちゃんとすればですね、教会というのは変わってくるのになと思いながらですね、思っておりました。やっぱりそれは牧師のですね、やっぱり悔い改めなきゃいけないなというふうに思いますですね。教師会の総会がありましたけど、何一つプリントもなく、その日決められたら次の日の昼食でまた変えようとする。これ何かなみたいなですね。やっぱりもう一度ですね、牧師たち集団っていうのがですね、ちゃんとするってことをですね、やっぱりもう一回考え直さなきゃいけないんだろうなと深く反省しながらですね、帰ってまいりました。でイエス様はですね、やっぱりイエス様が私たちに求めているってことをですね、まあやるべきことをきちっとやりなさいってことだと思うんですね。今日はですね、種まきの例えの話ですね。まあ、イエス様はですね、例え話をされた後にですね、弟子たちからですね、説明を求めてるんですね。でもこんなに分かりやすい例えはないのに、なぜ弟子たちは分かんないんだろうと思うんです。種まきの例え、常4章の1節から種をまく人の例え、まあ、私たちはですね、これ何回も読んでますけども、これは一番分かりやすい例えだというふうに思います。しかし弟子たちはですね、それが分からない。イエス様にですね、その真意を尋ねた。きっとですね、これは何か内容は分かんなかったわけじゃないと思うんですね。一体そこにあるイエス様のですね、思っておられることですね、一番言いたいことは何かという、まあ、そのことをですね、弟子たちは聞きたかったんだろうなと思います。その聞きたかったことは何かっていうと、この種とは一体何かということですね。まあ、ここでイエス様はですね、種とは神の言葉であるとはっきりおっしゃってるんですね。まあ、そのことがですね、分かった瞬間にですね、全てのことが弟子たちには理解できたんですね。 初めからですね、弟子たちにですね、分かっていたのではなくてですね、きちっとですね、それが一体何であるかを受け止めたときにですね、やっぱ変わっていくということなのかなと思います。まあ、神様の御言葉を届けるっていうのはですね、大変難しいですね、行為だというふうに思いますですね。説教とかですね、まあ、礼拝の中の話もですね、御言葉を語るだけだったらですね、そんなに難しくもないですね。おしゃべりしておけばいいんですけど、でも神の言葉を届けるっていう立場に立ったときは、これはものすごく難しいことになってくる。まあ、自分が伝わったと思うほど全然伝わってないっていうことです。ですね。喋ればです。喋るだけだったらですね、伝わらなくてもいいんですけど、その人のところに届けると思うと、それはですね、その人が本当に理解するっていうことだと思います。まあ、一番難しいのはですね、子ども説教ですね。子ども説教をすればですね、どれだけ伝わってるかっていうのはですね、まあ、よくわかるですね。必死に語ってみてもですね、伝わらないですね。何気なくボソッといった言葉が子どもの心の中に残る時があるんですね。わからない。それは神様のですね、技だからよくわからない。まあ、しかしですね、神様の御言葉っていうのは、その人の心の中にやっぱり残っていくんですね。まあ、幼稚園やですね、保育園でですね、牧師やですね、先生たちがですね、毎日のように御言葉をですね、読んで、そしていろんな話をされるでしょう。でもですね、将来残っているのは、あの時聞いたあの聖書の言葉ってみんな言うんですよね。その時に話された例え話とか物語ではないんですね。やっぱり聖書の言葉だけがですね、そのですね、子どもたちとこう残るとすれば、その御言葉に返ってですね、何か作用とか何かするのではなくて、ただ御言葉を真剣にですね、届けるという、そのシンプルなですね、ことをですね、やっぱりしていかなきゃ、それをちゃんとしましょうというのが、なんか今回の総会で教わったことかなと思います。まあ、聖書を読むことも神様の御言葉が自分にまかれることだ。自分の心の中にですね、神様の御言葉が届けられることだ。それが聖書を読むことだ。まあ、そのことをですね、いつも私たちは考えながら、今日も届けられた御言葉の上にですね、神様の祝福があるように祈りつつ、一日を過ごしてもらいたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに届けられる神様の一つ一つの御言葉が、私たちの心の中に植え付けられ、そして良き実を結ぶものとしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、聖霊の豊かな祝福がありますように。病床にある方々、悩みに直面している方々には、どうかイエス様が寄り添って、御言葉を届けてください。今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって私たち一人一人に備えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。